はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月20日水曜日。今日のパートナーは、
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして水曜日は、
朝から喉の渇きが止まらず、もうすでに2リットルの水分を取っています。伊藤麻子です。
検査受けるわけじゃないんだから2リットルを飲まなくてもいい。
大腸検査、
それこそね、先週お話した大腸検査で、わかんない、飲んでか、別になんか飲みすぎたとかでもないし、味の濃いもん食べたわけでもないのに、ずっと喉が渇いて
る。なんでだろう、
なんでですか、なんかあるんですか、私の体は。
乾い
て、どうしたんですか。乾いて、朝こう乾いてるんですよ。
乾いてる、
潤いが欲しい。
パリパリに乾いてる。
もうずっとなんかをガブガブ飲んでる、どうしたのかな、元気なんだけど。
そんな日ありますよね。
なんかあるよね。
あ、そうかね。
姉さん、マスクになんか赤いの何飛ばしたの？
何何？あ、これ？あ、だとしたらナポリタンかもしれない。
ナポリタンが飛んで、
はい。
喉の渇きはそれは関係ないのね。関係
あるかもし
れない。そういえば、そうか。ナポリタンはちょっと味濃いか。あの、出来合いのやつ買っちゃったから。
ナポリタンってナポリにないって本当ですか？
本当です。
あ、そうなの？
どこ
の？そうだよね。いやいや、よく言う天津飯も天津ないみたいなのの一個じゃない、
トルコライスもトルコにないんですか？
トルコライスもトルコないでしょ。あれ完全長崎名物でしょ。
あ、そうなの？
違うの？
いや、俺何も知らない。
俺何も知らない。俺に聞くな。
この年まで生きていて何も知りません。
え、なんでトルコライスって言うんだろう。
何を信じて。
それこそ
ナポ、すいません、トルコライスって何ですか？
なんか大人のお子様ランチ、とかも言われてて、
トルコ風呂で出てくるランチです。
やめなさいよ、あんた。
そうですか。
納得しないでよ。
あ、違うんですか。
大竹ちゃんも納得しないでよ、嫌だ。
出なかったよ、だって
出なかったよ、あの頃出なかったよ、じゃないのよ。
それはやっぱ通いが足りなかった。
なんなのよ。
トルコライスは一応長崎名物です、
ね。そうでしょ。
はい。で、
トルコ関係ないでしょ。
とんかつピラフスパゲティが一つの皿に乗っていることを基本とする。
とんかつピラフスパゲティ、
だからカレー、ドライカレーと
下の句みたい
な、ナポリタンとカツにソースかかってとか、なんかいろいろ乗ってて楽しいよって。
なるほど。
で、すごい長崎行くと発祥の喫茶店って言ってるところが何か所かって、どれが発祥か分かんないんですけど。
いや、なんか
うちの祖父が始めたとか。
いや、諸説あります。
諸説あるんだよね。
そっか、そんなのどっかでなんかや、なんか遠い記憶がなんか。
天津飯も天津にないんですよね。
ないよね、確かね。
なんですね。
確か。
ナポリタンはナ
ポリタンみたいな、あるケチャップでこう麺を和えるみたいなのがないっていう。
向こうはそもそも、
はい、なんでそんなことになっちゃったんでしょう。
日本の食の豊かさじゃない。カルパッチョもそうですもんね。あの牛肉のカルパッチョあったけど、落合シェフが日本であの生魚、
ラペットラ、
そう、あの
ヒラメのカルパッチョ、
はい、はい、初めて、それは逆輸入でイタリアにあります。
あ、そうね。
すごい。
ほら、生魚食べないから、最初は。そしたら、は日本人がうまいもん作ったとか、だよね。わかんない。諸説。
諸説。
いや、これ多分そうだと思う。
みんないろんなこと知ってるんだね。
食のことばっかりですけどね。
生卵を食べるのは、あの、日本だけ？
あ、でも多分ですけど、見たことないです、異国で。あと異国で、
言いたくないけど、今のは俺の知識、そうですね、
俺の勘、勘
じゃねえ、勘じゃねえ。
サネモルラ菌が、サルモネラ菌の数が違うから、生はで食べちゃダメって、アメリカとかイギリスとか、
よその国はだからね、
日本は
新鮮だからっていうことなの。
ちゃんとそういうのが管理されて
る。日本も昔はね、朝ごはん、宿の朝ごはんで絶対出てきたけど、今なんかこう夏場は出さないとか。
あ、そうなの。
あ、そうなんですね。
言ったら出してくださるとこもあるけど、基本は温泉卵とかちょっと火が通ってること多いかも。生卵って置いてない。冬もなんかなんか、
そう考えたらユッケもしばらく食べてないですね。
ユッケはもうなかなかね。一回なんかほら、そういうの出すお店みたいなの行ったらなんかあるんだよね。 線引きがね、
一応なんかこうちゃんと火通して、うん、この作り方だったら OK ですみたいなやつあるんですよね、
う
ん、
あ、火通してっていうかその生だからユッケは、うん、そのなんかこういうまな、わかんないけどまな板衛生管理のもとならいいみたいな
とこに一
回行ったら結局、うん、冷凍してあるパックを自分で開けて食べるみたいな感じだったんで、
う
ん、嫌になっちゃって寂しくて、うん、こういうことじゃないんだ、
自由演技みたいな感じ、
自由演技
あれだね、なんか年取ってからかね、うん、まあ、なんかそういうのに弱くなって、これちょっと生っぽいのっていうのをなんかこうちょっといけるかなと思って食うと腹壊すみたいなことが多いね俺。
あ、負けちゃうのかな、
ま、もう免疫力が低下してるのかね。若い時は平気だったような気がするけど
生、うん、確かに生、うん、今自分疲れてるからやめとこうみたいな時ありますもんね、うん、なんとなく生のもの
を、うん、青魚とか生
の、なんとなくね、うん、今日はなんか自分の体がそれを受け入れない気がするみたいな、う
ん、本能。でもなんかあってからだとね、うん、大変ですもんね、
うん、
だからかあのいつも行く蕎麦屋で月見とろろっていうのがあるんだけど、
はいはい、
なんか調子ちょっと悪いなと思った時は、うん、あの月見やめてくださいと。
あ、卵すら、あ、そうか、
まあそこももちろん新鮮なんだと思うけど、うん、はいはいはい、俺の方が弱ってる可能性があるから、うんうん、それやめてください。それとあの味噌煮込みうどん、
うん、
とろろと卵抜きのとろろと味噌煮込みうどんって、うん、はーいって言ってくれて、であの店主の親父が飛んできて、大高さん味噌煮込みうどん卵入ってますけど
煮込んであるからそれはいけんじゃないですか、うん、
それはいいの、
味噌煮込みなら、
そっか、最後に落とすわけじゃないですか、
うん、いやでもねちょっとそれっぽいよな、
うん、そうだ、うん、ちょっと黄身は生でいただく感じぐらいの時に落と
すね、うんうん、そう、その感じがな、
あ、そうだわ、生だわ、う
ん、それもちょっと生っぽい、うんうん、
だから、うん、それでいいんだけどちょっとかき回しといてって言ったんだ俺
かき玉みたいにね、
気持ちの問題になっちゃった、
うんうん、ちょっとかき玉したらね、やっぱしああいうのはやっぱりちょっと生っぽいのが浮いてた方が美味しいな、
美味しい火通ちゃんとね、
そうそうそう
そう、それはそれでですけどね、
逆に目玉焼きだったら斬新ですね、
うんうん、目玉焼き、
目玉焼きが乗ってたら、
あのうどんに、煮込みうどんに
目玉焼きが、
目玉焼き、完全火通して
ね、まあまあな、でも目玉焼きだって生っぽいのあるもんね、たくさんね、
あの黄身のところね、
黄身のところね、
でよく焼きにしますかとか、うん、両面焼きしますかとかあるもん ね、
両面焼きにするとなんかすごいことになりますよね、目玉焼きの姿が、
姿がね、ちょっとどっちにも焦げ目がつくからね、
はい、びっくりした、
うん、確かに、
うん、しかも俺そういうの好んで食うね、なんか知らん、
両面焼き、
両面焼きみたいな
やつ、やっぱ火を通そう、火を本能でしょうかね、
本能かね、
これはね、節柄もあるん
で、まあな、まあ夏場はね、
うん、
やっぱなんか大丈夫そうと思っても、
うん、
なんか私全然知らなかったんですけど、うんうん、枝豆とかトウモロコシって、はいはいはい、もいだらすぐ何かしないとダメなんですね、
え、そうなの、
え、
なんかよく考えたら私50年以上生きてきて、うん、枝豆とかトウモロコシを、うん、てめえで茹でたことがないことをこの間気づいて、
うん、
要はなんか枝豆だったらもう冷凍で、
うん、あ、そうか、解凍して
茹でたあるやつ流水で解凍してくださいみたいな、うん、枝豆とか、うん、飲み屋さんとかで食べてたけど、自分で枝豆茹でて熱々食べるとかやってなかったから知らなかったけど、意外に早いみたいですね、
今足が。
俺も73年生きてて枝豆茹でたことねえよ
振り返るとね、
振り返ると茹でたかな、枝豆なんか。
今なんか節水のために、うん、お水ちょっとでレンジでやるっていうのもあるんですって。
あ、でもレンジじゃなくても、うん、本当にお水をおさじ何杯かで、
うんうん、はい、蒸し焼き、
蒸さんかなんかに教わったんかな、うん、で、うん、本当蒸し焼きみたいにするとめっちゃ美味しいから、うん、そっむしろ節水とかじゃなくてそれ進めるって言われて、うん、へーなんつって、
そ うちの女房もあれだよね、さつまいもかなんか、うん、ふかしたりするの、うん、
はい、
レンジで5分でできるのよってびっくりしてたからね、
なんか、
う
ん、
電子レンジすごい、
電子レンジってバーンってなりそうな気しません古いんだろうけど、
なるやつはね、
感覚が、
卵とかバーンになりますけど、
卵バーンでしょ、
卵バーンってなんの、
卵
はよくね 最初の頃そのバーン事件あったもんね、うんうんうん、その感覚でなんかさつまいもとか、うんまあ、とにかく5分以上何かを温めたバーンってなんじゃないかって思わない、うん、トウモロコシもなんかチンでやると美味しいっつって、
はい、ラップしてチンすると
自分の水分で茹だるっていうか、
でもなんか
なんでバーンって
なんなんかさ古いからさ、まあ、茹でた方がいいよとかふかした方がいいよとか、うんうんね、蒸した方がいいよとか、はい、いろんなこと言ってたけど全部電子レンジがでそれでいいみたいなこと
なんかお高い電子レンジだと、うん、もうお惣菜も揚げたてのようにみたいになっちゃうらしいですよ、うん
どういうことお惣菜が揚げたて
なんかお惣菜のしんなりアジフライが、うん、もうまるで今揚げたかのような、う
ん、なんで、
うん、それなりにアジフライ買ってきてってこと、
はい、
いい具合に水分飛ばしてくれるんですかね。
カリッカリになる
んです、ね、オーブンじゃなくて電子レンジでビチャってならないってこと、
はい、ならないんですって、
う
ん、
僕は反対だななんかわかんない
けど俺は確かになんか感覚がないかも、
まあね、
だったら魚焼きグリルとかトースターとか、まあ、
でも今はねもうみんなね男の人も女の人も働いてるからね、うん、両方で、ね働くからどうしてもそういうことになってくるのかね、うん、
電子レンジね、うん、で結果電子レンジでやった方が美味しいとかいう時があるんですよね、
う
ん、
そうなんだ
よ。ただまだちょっと朝ちゃん冒険ができてない、うん、怖くて、うん、バーンが怖くて
なんか十何万もする電子レンジ買うとそういうの
何なのそれ十何万の電子レンジオーブン付きみたいなこと
何なんか全部ついてくるって言ってました。
いや
うちのマネージャーが持ってた。
いやだけど昔なんか電子レンジで結構高くなかった？
もともとがね。
もともとが。
でも今多分機能がいっぱいついて、うん、すごい高くしたものから、
ぐるぐるチーみたい
な。逆にシンプルに戻って、うん、もう電子レンジだけでいいんだよ、いろんな機能いらないよって人が 1,2 万のぐらいのシンプルなやつとなんか。ちょっと電気屋さんとか行くと分かれてるかもしれない、
うんうん、なんか文化放送の給湯室ぐるぐるチンですよね、
う
ん、
そうですね。グルチン無駄な機能のない、う
ん、ないやつね、
はい、シンプルにやった
みたいな、うん、温めようっていうやつね。
そうそうそう。なんか電子レンジって温めるのとなんかグリルみたいな機能ついてる、
うん、オーブンレンジってのがあるんですよ。
両方ついてる。
私のもついてるんですけど、うんうんうん、使ったことない。
たことない
っていう方多いですよね。ついてるけど使ってない。
なんか電気屋さん行くとなんか勧められちゃってさ、うん、あ確かにそれこそなんかフライ買った時とか、うん、これでパンふんわり焼けますよとか言われたら、うん、あ素敵なんて言って、うん、自分の食生活振り返った時
使う。僕は反対だな。
反対来た。ケーキとかプリンとか、うん、そのスチームチーズケーキとかすごい立派に焼けますよ。
やってる、
うん、やってます。
いや使いこなしてます。あ私もそういうこと言いたい、うんうん、いつか言いたい。
今年のすごいのはあの、うん、冷やし中華がついに冷凍食品で出たんですよ。
出ましたね。
でそれをそのままレンジに入れると、
いやいや熱くな
る。要はね氷が入ってるんですけど、氷ってレンジだと溶けないんですって。なんで麺がと麺はレンジで溶けるのに氷が残るから冷たい、うん、冷たく仕上がるんですって。
おかしいだろ、電子レンジ入れて出してきたら冷たく仕上がる。
冷たいって何なの、
うん、おかしいんですけど、
そう僕は反対だな
私も反対だな。それ
熱い
な。チミ何を言ってんだ。チミは
反対が2
位。なんだチミは
初めて反対が2位。
まあでも
カップ麺バージョン意味が分かんない。氷が溶けないって、
うん、そんなの出たの。
冷やちゃん、
じゃあ氷だってさ、うん、じゃあだってさ、うん、あの電子レンジでさ、うん、冷凍して凍ってるのはなんで、うんうん、あの溶
けるの。あれは霜だからです。
お前何言ったの今。言って
る俺、うん、ほら、うん、だからよくスープとかだしとかを凍らして冷凍で保存する方いるじゃないですか、うん、氷のキューブみたいにして、うんうんうん、あれ電子レンジで解凍したりするじゃん。
確かに
あれ水じゃないから。
今だって
水
じゃないから。ケイタロ君は氷は溶けないって言ったんだよ、う
ん、あれなんで。
スープは水じゃない。なスープは水じゃない。
お水の氷は溶けないんです。
もう今一回家帰っていい、すぐやりたい。電子レンジに氷を 2,3 粒入れてチンしてみたい。
氷の水の氷は溶けないの、
はい、
らしいんです。
本当、
ちょっとだって小豆バーはちゃんと前菜になりますよ。
小豆バーどう
したんだ。
あのガリガリの小豆バーをお茶碗に入れてチンしたら美味しい前菜が出
る、うん、僕は反対だな なんで小豆は温めんだよ。
おしるこ食べたいからですよ。
おしるこ食べたいったって。
だとおしるこでいいじゃん。
おしるこでいいじゃん。
は
い。
今度おしるこ売ってるしさ。
ケイタロ君責任取ってもらうじゃない。
どうしてくれるんだよ。
どうしてくれるんだよ。
試しましょう。今度試しましょう。
氷を
試しましょう。
ケイタロ君あれと同じぐらいエネルギーをちゃんと、ゆずる君に質問した時ぐらいの。
昨日あったんでしょ、名シーンが。
昨日、
名シーンが、まあ、
俺の名シーンが。
名シーン
の
名シーンって
言うと恥ずかしい。ちょっと説明して。
いや、昨日の羽生選手の、まあ、いわゆる競技からは退きます、これから、まあ、プロアスリートとして頑張っていきますよっていう決意表明の記者会見があったんですけど、まあ、ちょっと北京の絡みで、まあ、取材をしてたおかげでその会見の案内状をいただいたので、まあ、報道の人間と一緒に昨日その会場に行ってきたんですけど、まあ、多分テレビ、なんか珍しい記者会見で、テレビとラジオの時間ですよ、新聞の時間ですよ、専門誌の時間ですよって、こう時間を区切って、こう、昨日、
親切
質問時間があったんですけど、テレビの方がなんか思いのほか、なんかいつもより上がらなかったんですよね。昨日夜分かりましたけど、要は単独の時間、生出演の時間がたくさんあったんで、あんまりここで多分聞かないぞっていう思惑があったのか。
ね、本番があるからってことだ。
意外と今日チャンスだみたいな感じで、まあ、手をこう上げてたら、一回司会の方が私に気づかずに、じゃあ次のもうゾーンの質問に行きますよって行こうとしたら、羽生さんがまだ手を上げていらっしゃる方がいらっしゃいますよ。
あそこでちょっと色の黒い色の黒いあの人が
いらっしゃいますよってこう救済をしてくれて当たって、でマイクのあるとこまでこう質問に行くっていう、まあ、助けていただいて、
上手な質問。
羽生さんはあそこのバカボンが
バカボンだと
思ったのかな。
あそこにバカボンが手を挙げてますけど、
まあ、バカボンだと内緒思った可能性もありますけど、一応言葉としては言ってないです、で、マイクのあるとこまでこう質問をしに行ったら、喋り始めたら思いのほか声がカスカスで、
あれと一緒じゃん。テレビ
緊張してた。
テレビ来たさ、ところの小学生がよくあるイエーイってやって近づいたら、あ、うわーってなったみたいな。
急に振られたらこう、あ、あうみたいになっちゃった。
元 NHK アナウンサーの堀潤さんのツイートには、羽生結弦さんの会見に興奮、文化放送の砂山さんが挙手、しかし司会の方が見落として次に行ってしまいそうなところを、なんと羽生さんが気づいて、まだ手を挙げていらっしゃる方があちらにとサポート、砂山さんは競技アスリートとプロアスリートの定義を聞く、いい質問、
質問も良かったんだ。定義を
昨日のツイートで、
まあ、なんかこう、これまで競技者として貫いてきたことは何ですか、まあ、そしてこれからも貫いていこうって思ってることは何ですかっていうのをちょっと改めて教えてくださいね。
まあなかなかじゃんね、やったじゃん。ちょっと
声カスカスでもね、カスカス届いたんだね。
ただね、ベテランだなと思ったら、声カスカスだなと思っても、カスカスのまま最後まで走り抜けられるっていう、
自分のこと
動揺せずに、ね、
自画自
賛俺はカスカスだけれど、
俺ベテランだと、
カスカスだけどもういつものように。
ああ、でも横にいた人間とか周りの人間はちょっと見透かされてたかもしれない、
ね、あいつカスカスだ、
カスカス
だやっと喋ったらカスカスだな、
カスカスだな。
まあ羽生くんの話題になったからあれだけど、ね、どっかの新聞のこなんか天星人号じゃなくて、なんだっけそれ、
はい、これ毎日チームの余録という、まあ、一面にある
なんかとってもいいこと書いてあったですね。
人は失敗したことがない人は新しいことに挑戦したことがない人だ。
アインシュタイン
の言葉だが、つまらぬ理由で失敗してきた小欄、この欄には少々使いにくい、北京冬季オリンピックで前人未到の4回転半に挑んだ羽生結弦選手にこそふさわしい金言だろうと、まあ、こういう書き出しで、まあ、羽生さんの これまでの競技人生を振り返って、まあ、挑戦を諦めない27歳を今後も応援したいと、まあ、こういう締めで終わってるんですけど、
27歳なんですね、ま、
最初の書き出しがね、
そのプロとアマの質問は答えはどうだったの、こうケタル君。
まあ、まさにこう挑戦は続けていきたいですと、まあ、自分の中でこうちょっと線引きは難しいんですけど、まあ、挑戦を続けていくってことは、まあ、今後も変わりませんよっていう趣旨で、まあ、その挑戦っていう中でこの4回転半ジャンプも皆さんの前で成功させたいっていう感じですね。
かっこいい、
はい、
すごいね、
プロっていうとなんか変ちょっと口はばったい言い方だけど、金になるみたいな意味合いもあるわけ
まあ、
いわゆる オリンピックはこのフィギュアスケートに関してはアマチュアじゃないと出られないんですよね。
なるほど。
はい。プロになって、まあ、いわゆるこう賞を中心になっていくとこの競技会には出られなく、
選手権みたいな。
そうなんです。なので、まあ、昨日ある種もうオリンピックはもう出ませんよっていう制限で、あの宣言でもあったっていう書いてます、
ね。アイスショーみたいな。
そうですね、うん、なんか自分なりのこうスケートの見せ方を今後考えていきたいっていう、
ね、なんか照明がチカチカしてね、うん、すごい衣装着てね、うん、やったりするってこと。
そうです ね、まあ、いわゆるこうルールがいろいろある。ジャンプは何回までとか、うん、この時間4分間にやってくださいとか、まあ、いろんなルールがあるんですけど、まあ、プロになるともうそのルールはなくなるので、うん、自分のよりやりたいことができるっていう。なる
ほど。競技でやってちゃいけないこともだから要はできたりするわけでしょ、うんうんうね、競技としてはそれは違うよってことも人を楽しませる、
まあ、あれだね。もう、慶太郎は北京行ったり、うん、いろんなことをしたりして、うん、最後の最後でちゃんと質問ができたって、
う
ん、
しかもいい質問ね。
そういうことですね。
カスカス
カスカスでね。カスカスの声で、でもベテランね。さすがベテラン。
はいね。今度ほっぺたに 丸書いて出てってほしい ね、 ね。
そしてちゃんと言ってくださるんだよ、うんうん、羽生選手、うん、バカボンの方が、
バカボンの方、
あの青い着物の
バカボンの方が
やってたらば言われるかもしれない。
言われ、
その前に止められてる可能性もね。
入り口で、ね、
入り口で止められる可能性は高
そうです。どんな服着ようと銃じゃないか。
すいません、ちょっとバカボンだけはちょっと。
はい、ね、はいはい。さあ、それじゃあ慶太郎君お願いします。
はい、うん、まず、まあ、簡単に見出しだけいきますが、うん、まあ、コロナに関してですね、これ東京新聞の3面ですが、はい、行動制限なく客足回復か、まあ、いよいよ夏休みという、うんうん、夏休みに突入していく中で、まあ、今後大丈夫でしょうかっていう記事ですね。それとともにはちょっと現在の感染者などを確認しつつやっていきたいと思います。そして東京新聞の社説です。安倍氏国葬、国民の分断を懸念すると、まあ、昨日のこの時間もこの安倍元総理の国葬についての、まあ、ご意見ご紹介したんですけれども、うん、政府は参院選応援演説中に銃撃され死亡した安倍元総理の国葬をこの秋に行う方針ですと。だが反対論もある中でなぜ国葬なのか岸田総理が説明を尽くしたとは言い難い。安倍氏の葬儀をめぐって国民の分断がさらに深まらないか懸念するという、まあ、こういう社説が出ています、
はい。
そしてこちら産経新聞ですけど、うん、日本の外国人技能実習で強制労働、アメリカ報告書、日本政府を批判と、アメリカ国務省が世界各国の人身売買に関する2022年版の報告書を発表したんですが、日本で外国人技能実習制度の参加者が強制労働をさせられているという報告があると指摘、うん、人身売買に関与した悪質な仲介業者や雇用主の責任を日本政府が追及していないと批判して、4段階評価で上から2番目のランクに据え置いたと。
はい、
まあ、改めてまた、まあ、こういう、まあ、警告を受けたという形ですね。そしてこちらも見出しだけになりますが、竹中氏パソナ会長退任へと、人材派遣大手パソナグループは竹中平蔵取締役会長が退任するという人事を発表したと。8月19日に開催予定の定時株主総会で正式決定する予定ですと。まあ、若いリーダーに託したいということですけどね。
理由はそれだけなの、
はい、一応出てる理由としてはそうなってますけどね、
うん、はい、なんだろうね、はい、うん、はいはいはい、じゃあ最初に戻ってください、
はい。まずちょっとコロナのお話ですが、うん、行動制限なく客足回復か、東京新聞です、うん、コロナ禍3度目の夏休みという見出しも出てるんですが、新型コロナウイルス禍で3度目の夏休みが21日など週内に多くの地域で始まる、政府は社会経済活動の維持のため行動制限をかけない方針、帰省旅行に際してワクチン接種や検査を促す、航空観光業も客足の回復に期待しつつ、オミクロン株の新たな派生型 BA.5 による流行第7波の急拡大の影響を懸念、専門家は人手で感染者が一層増える可能性を指摘しているとあります。旅行会社のまとめでは、まあ、今年の夏の、まあ、国内旅行者数、7月15日からですかね、8月31日の国内旅行者数は前年比 75% アップの7000万人を予想していますと。
沖縄は、
はい、
もう大変なことになってると。
そうですね、今病床使用率が 73% を超えているっていう、う
ん、医療が逼迫してて、しかも病院に勤める人が軒並みコロナにやられてて、人が足んなくなってる。島根県は過去最高の感染者数を記録したと出てますね。それでこの新聞はコロナのことに関して、行動制限なく客足回復かと、まあ、出てるんだけど、
うん、
まあその前の第6波の時はあのすごいたくさんね、うん、あのお亡くなりになる方もいて、
はい、
大変だったと。で今第7波と、
はい、
第7波がこれからもっと増えるんじゃないかっていうふうにあるんだけど、あの第6波の時のような行動制限とかいろんなあの、まあ、国からの、なんていうの、支援金、補助金、はい、いろんなのがあったけど、今回はしないよと。
そうですね、行動制限はないという。
行動制限したらね、
はい、
いろいろ規制したら、まあ、お金も国は出さなくちゃいけないし、
うんうん、
だからそれはしませんけどもと。市民の方は、相変わらず4つのこと、手洗い、
はい、
換気、なんか、ね、あと、うがい、
はい、
そういうのをね一生懸命やってくださいと、
は
い。
まあ昨日ですね、うん、後藤厚生労働大臣も、うん、昨日の記者会見の中でも、うん、手洗いや換気など基本的な、うん、感染対策をしてほしいと、
はい、
まあ、呼びかけたと。
はい、まあね、とりあえず換気はね一生懸命この夏に向けてやってくださいよと、部屋閉め切らないでって、うん、まあ、随分聞いててね、今どうなってるかっていうと、
うん、
東京の感染者数はここずっと1万人はずっともう超えてるわけだよ ね、
ね、
それで入院療養調整中は3万8000人、自宅療養が8万8000人、病床使用率 40.5%、 重症化率は 4.2% ってなってるわけだよね、
うん。
まあ、前より重症化率っていうのかな、
はい、
それは下がってるんだけど、このまま増えてって、まあ、人数母数が増えたら、それはどう考えて必然的に重症化率もね上がってくるよね、どう考えたって、
うんうん、はい。まあ、病床使用率は確実に上がってきますよね、
うん。何するって、政府は
基本的にはあの行動制限を、まあ、かけることはない今方針で、
うん、
厚労大臣も、まあ、さっきも言いましたが、手洗いや換気など基本的な感染対策をしてほしいと呼びかけ、うんう
ん、は
い、
あれワクチンも、
うん、まあ、そうですね、ワクチン4回目、うん、高齢者の方に関してはさらにということと、
ワクチン4回目は今なんだっけ、高齢者の間で何パーセントだって 60% 以上になったのかな、
うん、
あ、若い人入れてもう、まあ、まあ、3回目まではかなりね打ってるけど、うん、4回目はまだ 60% 前後だっていう話だよね、確かね。
ちょっと、うん、もうちょっと促さないといけない、う
ん、4回目は我々も打つんですか、
はい、4回目は我々は打たないですね、
打たない、
はい、今のところ高齢者のみだったんですけど、
うん、
まあ、医療従事者にもちょっと広げましょうっていうところで今、
なるほど、
はい。倉持院長、
はい、
ね、倉持院長が自分のツイッターで、言っております、圭太郎君、
はい、うん、これが7月18日なんですけど、うんうん、深夜11時18分のツイートですね、
はい、
うん、今終わりという、
うん
う
ん、
今終わりっていう感じから始まって、うん、今日は過去一の数、うん、有症状多く、うん、たくさんのクレームをいただき反省する面も多々あります、うん、圧倒的にキャパを超えた受診数でしたので、お待たせしてしまい大変申し訳ございませんでした、
うん、
また遅くまで頑張ってくださった職員の方々に感謝いたします、うん、心折れず頑張りましょうと、うん、これが18日月曜日の、
7月の18日月曜日だよね、
まあ、夜11時、はい、で、はい、その前日ですね、7月17日も、
うん、
これ夜11時過ぎでしたけど、うん、今日は400人先ほど終わりました、うん、お疲れ様ですと、
はい、
連日この夜11時ぐらいまで、
うん、
7月17日が夜の23時22分まで、はい、18日が夜の23時18分まで、はい、まあね、すごい数の診療をしているわけだ、うん、まあ、それで、まあ、都とか国とか見てると、まあ、あのね、うん、あの旅行も行っていいですよと、あの感染しないようにしてくださいと、まあ、いう注意かな、うん、いや、な、な、ね、うん、いや、それはウィズコロナの世界に入ってきたというのは私も分かります、はい、が、しかし何にもしないであなたたちの判断で旅行も気をつけていってくださいねと、うん、いうことになってるわけだ、うんうん、プロ野球もね、はい、なんかこう日ハムは監督はじめたくさん感染してて、
今そうですね、20人まで
ビッグボスが
ましたね、ビッグボス休んでも含めて、はい、先日ヤクルトが29人感染
と、はい、ヤクルトは29人感染してそこのとこ4連敗か5連敗したんだ、
6連敗で止めましたけど、
はい、だけど野球はやってると、うん、なんか俺バランス悪いなっていう感じがちょっとするんだけどね、なんかこうなってくるとやっぱり最後、皆さん自分たちで注意してくださいよみたいな、しかも熱中症もあって、
う
ん、病院では熱中症かコロナか判断が非常に難しい時期に来てるっていうんだけど、このまんまこう行くのかなと。一番新しい情報はなんかインドの方で、ケンタロウス、これは BA5 じゃなくて前のアルファベットのデルタとかいろんなのから言ったらその先のなんかあれが
ケンタウロス、
ケンタウロス
星座になっちゃうんですよね、はい、確か星座、
そうだね、星座だね、
星座の世界に突入するんですって、はい、そのアルファベータ、
あ、だから今
超えると、
うん、今ケンタロウス、
ケンタウロス、
ケンタウロス、
ケンタウロス、うん、半人半馬です、
はい、星座になって、はい、それでもしかしたらこれが少し少し出始めたっていう、まあ、
5月にインドで発生をして、うんうん、7月14日、先週ですね、ついに韓国に上陸したっていう。
ケンタウロスが。
はい。
まあ、インド、いいっていうわけじゃないけど、で、今までの日本はシステムを、うん、まあ、保健所があって、はい、そこに、なんか、調べて、それで、入院。このシステムは、まあ、全然変わってないと。まあ、そのシステムになんか前ね保健所が大変だとかいろんなこと言ってたけど、ここはまだそんなにうまく変えられてないっていうのと、その一方で治療薬とかそういうのを日本ももう本当は感染症でここをねいろんなところは頑張ってしなくちゃいけないのに、日本は塩野義製薬が頑張って一生懸命やってるけど、それでも外国に比べたら随分出遅れてると、まあ、この状況も変わらないまんまでいいのかとか、問題含みで第7波と、うん、しかも第7波はまあなんかパンデミックはやっぱし老人ホームとかそういうところで起こるんじゃないかと、うん、起こってるんじゃないかって懸念されてるんだけど、まあこれでこの今日35度ぐらいあった夏をね、うん、みんないろいろ頑張って個人でって言われると、あ、もうちょっと手はないのかなって思うよね、うん、さあ今日も始めましょう。